今朝は比類なき力ある神と題して山崎牧師から聖書の御言葉を取り継いでいただきます。そのメッセージの元になる聖書の箇所を入江さんに朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はイザヤ書9章6節と7節です。旧約聖書イザヤ書9章6節7節です。お読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より、とこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
皆さんおはようございます。聖愛さんの皆さんお帰りなさい。キャンドルに2つ火が灯りまして、今日はアドベントの第2の聖日ですね。教会にとって最も、せわしい時期を迎えました。先週金曜日は、大使町で2000枚のチラシを、配るために、兄弟姉妹十数人集まりまして、ね、添えさせていただきました。土曜日には、昨日は、ジョイキッズの、クリスマスがありましたね。人間紙芝居は圧巻ですね。この大画面のところにいくつか、穴が開いてまして、そこからニュッと顔を出して顔だけはもう、なんていうかライブですよね。喋るんですよ、博士たちが。関西弁でね、広出大王との対話があったりして、楽しいジョイキッズのクリスマス。そして、青山園の方では小田さんたちがいらっしゃるところではね、聖火台の皆さんが行かれまして、そこにちょうどお昼できたので、何ですか、90人ほどの方々がね、おられて、そこで、聖歌、賛美歌、歌って、朗読しての、とても意味深いクリスマスの時を迎えられたと聞きました。で、今週は今週で、目白押しですね。刑務所のクリスマスがあって、同じ日にすくすくのクリスマス、土曜日には中高がですか、じゃその前後に、ホレブの賛美がそういうのありますしね。はい。どうぞ皆さんお祈りください。刑務所ではね、今年初めて、ジョクと呼んでました。女性の区域ですね。女性の刑務所が今年、加工側にできまして、すでに150名、もう10名プラス160人になりますと、年内にね、女性の収容者の方々がそこに収容されております。その方たちにクリスマスをしてほしいということで、この教会の聖歌隊、それから、ルーテル教会の、石丸先生ご夫妻、このご夫妻が二人で歌ってくださいます。検事訓練生もそこにギターで添えてですね、一緒にですけども。そして、金曜日の朝ですので、子どもたちは参加することができないのでね、代わりに、今日この後礼拝が済みますと、ここで歌ってくれたものを録画して、録画したものを、ビデオレターじゃないですけども、まずそこに映し出して、それでもって、刑務所のクリスマスをスタートさせる。そういう段取りでいますのでね、みんな祝され持ち入れで、イエス様の愛の福音が、たくさんの人の心に届けられるように、背後のお祈りをよろしくお祈りしたいと思います。さて、このクリスマスですけども、特別メニューのメッセージをお送りしております。 このクリスマスの出来事、イエス様のご降誕というのは、あの時に突如起こったことではなくて、もう何百年も前から予告済みだったんだということをこの間も申し上げました。紀元前7世紀の預言者、イザヤの預言によるとこうだったと、そこを開いたところ、今朝ももう一遍同じ箇所を読んでいただきました。今歌った通り、暗闇に光でした。ね。暗闇の中に住んでいた人たちの上に光が照ったというふうに表現してありましたけども、救い主はまさに闇を照らす光、心を照らす光、誠の神様の温かな愛を届ける光でした。で、この方は、四つの名前で呼ばれるようになるというふうにね、予告してやった。そこをこの間見たわけですよね。今朝もう一遍そのところ、六節なんですね。九章六節。そこだけを皆さんと、声を合わせて読んでみたいと思います。よろしいですか？九の六。一人の、どうぞ。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にある。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。そこまでです。まあ、名は体を表すと言いますけれども、来たるべき救い主、イエス・キリスト様は、不思議な助言者、ワンダフルカウンセラー、力ある神、マイティガード、永遠の父、エバラスティングファーザー、そして平和の君、プリンスオブピース、四つの名前で呼ばれるようになると。先週は最初の呼び名、ワンダフルカウンセラー。今の言うカウンセラーと、もちろん意味は多少ずれるところありますけども、でも共通点を取り出して言うならばということでね、最も理想的なカウンセラーの三つの条件をイエス様は十分すぎるほど満たしていますよということをお話しさせていただきました。で、今日は二つ目です。力ある神。Mighty God。比類なき力ある神というふうに題をつけさせていただきましたけども、もう、例えようがない。比べるものが、こう、どこを見渡してもいない。イエス様だけだ。とね、誰もが納得させられる素晴らしい力の持ち主。物理的な力という以上にもっと内的なものも含めてですね、なし得ない。人にはなし得ないこと。それをこの方はなされた。これからもなしてくださる。今もしてくださる。そういうところです。まあ今の日本人にとって神様っていう言葉はどんなものなんだろうというところから始めたいと思います。皆さんお聞きでしょう。日本の宗教人口がどれくらいなのかってね。宗教人口。どういう信仰を持ちですかってなことを、まあ、調査した時期がありまして、それによると、何ですか、2億900万人だそうです。日本の宗教人口。2億900万。日本の人口そんなにないはずですよね。1億2000何百でしょうかね。倍近くじゃないですか。これってどういうことなんでしょうかってね、思ってしまいます。まあ、単純に言うならば、日本人一人当たり、二つ以上の宗教を持ってって言ったらいいでしょうかね。二人以上の神様を信じていると言ったらいいんでしょうかね。そういうことになるというわけですよね。もちろん、一つの信仰を、本当に大事にして、真剣に信仰していらっしゃる人たちも大勢いるわけですけども。でも、それにも混ざって大勢の人たちは宗教に関しては結構、よく言えば大らかですけども、悪く言えばいい加減なんですね。この保険一つじゃ安心できないから二つ入っておくって感じでもってね、三つも四つも。私かつて東京にいた頃、ある大学生訪問した時に、下宿案内してもらいました。六畳間ぐるっと回って、異様な感じなのでね、見ましたらば、鴨居にぐらっとですね、一晩に360度、いろんなところのお札がペタペタペタペタ貼ってありましてね。で、私に向かって、教会のお札はどうやったらもらえるんですかって言うんですね。そんなのないですよって。いや、しかしこれ、よくばを責めましたね。私こういうの大好きなんですって。いや、僕、こういうの大好きでねってね。もう僕はもうみんな信じるんです。みんな。みんな信じる。この人は一人でもってね、20も30も信仰を持ってんかなと思ってびっくりしましたけども、とにかく、 神様という言葉はありがたい言葉ですけれども、また正体不明な言葉でも日本ではあるわけですね。お花と一口に言ってもチューリップがあり、タンポポがあり、いろんなものがあるように、神様と言ってもありとあらゆる種類。まずそこから出発しないといけないと思います。まあ、国語辞典では神様とこう引きますと、人間を超えた存在で、家福、つまり災い、また幸せ、その両方ですね、適宜に与え、また賞、罰も与え、まあ、信仰、あるいは崇拝の対象となるものを言うということですけれども、でも私たちは、それ以外にも頻繁に神様という言葉を使っています。それこそ、ピンからキリまで種々雑多と表現して、もいいと思うんですけどもね。ヤッホーと言うと、ヤッホーと帰ってくる。あれはね、森の神様が返事をしているんですよと。まあ、なかなか、イメージとしてはね、可愛らしい、嬉しいようなことですけども、森の神様とね、森には森の神様がおるんじゃ、と。そういうわけですよね。あるいは、幸運の女神は誰に微笑むでしょうか、なんてね、宝くじの時に聞いたんかな、テレビで。あるいは、代打の神様ってのはかつて阪神におりました、ヤギですね。小僧という時にかっ飛ばしてくれるってね。阪神に今も神様いるんでしょうか、ヤギの後。聞いたことないんですけども、いるんですか、それとも後継ぎいないんでしょうか、神様は。で、お客様は皆神様です。これは、商売人の皆さんがね、おっしゃることですね。ありがたい存在ってことでしょう。まあ、ギャンブルの神様からトイレの神様まで、ありとあらゆる神様がひしめいている日本、考えてみれば、自然そのものを神とする、そういう神々、太陽に向かって柏だよ。うちの父親も売ってましたね。海を神とし、大木を神とし、しめ縄で飾り、あるいは昔の英雄、偉かった人たち、将軍、殿様、神々に祭り上げてしまっていきます。先祖も神様になれます。日本ではそうでしょ？ね。最近のドラマでヒロインがおじい、おじいと言ってますけども、亡くなったおじいちゃんが大好きだったようでね、おじいに助けてほしいとなると、彼女にとってはおじいが神様なんだなってね、思いました。まあ、国産の神あれば外来の神もある。そういう中でキリスト教が伝わってきたときに、キリスト教の、まあ、イエス様についてもですね、まあ、おおらかな、雰囲気でもって受け止める人たちは、まあ、八百万の神様の後からね、最近入ってきた、ちょっと遅れて入ってきたもう一人の神様として、すんなりと受け入れる雰囲気はあるわけですよね、表面的には。そうやってお付き合いしていきます。ですから、今の平均的な日本人は、そうですね、まあ、結婚式はホテルでキリスト教式。子供ができたらば、神社にお参り、ね。自分の親が亡くなったらば、そう、まあ、今でこそ、葬祭場、中間的な施設ですけども、大抵は仏式でね、ですから、三つの宗教と関わるってことになるわけですけども。でも、それをそれぞれに真剣にはあまりにも考えないで、まあ、適当に、済ませるんですね。二つ目のポイント。人間の都合で適当に付き合う存在というふうになっていると思います。多くの場合ですね。全部で言っては決してみません。真面目に一つの信仰していらっしゃる方々も、片方ではいっぱいいるんですけども。でも多くの日本人にとってですね。まあ、たまたま、お祈り、何々様にね、してみたら、まあ、ご利益があった。お世話になった。それに見合ったお礼を、と言って、お賽銭あげる。でも、それさえしとけばね、義理は果たせたわけで、あとは乗り換え自由というところがあるわけですね。複数の神を信仰しても、別に咎められない。保険と同じ。一つで不安なら二つ。二つで不安ならは三つ。でも、真面目に考えるときには、不義理をすれば、罰も当たるかもとね。神様、仏様、ご先祖様。結構曖昧で漠然とした存在。まあ、苦しい時の神頼みという言葉ありますけれども、苦しい時だけ、うまくいっている時は特に用はないとですね、ご無沙汰。気楽に適当に付き合っていける。曖昧無垢としたようなところがある、 それが、日本の諸宗だったの諸宗教ではないかなと思うところがあるわけですね。まあ、そういう日本にあって、聖書の信仰が伝えられました。そしてその聖書の教えている通りの神というのを聞きますと、いろいろと違うところが出てきまして、なぜそんな排他的なのだってね、いうところで嫌われたり、ありもしないことを言われたりしてくるわけですけども。でも私たちはここでもう一遍、イエス・キリストが力ある神、マイティ・ガードというふうに呼ばれるというときに、このガード、神、聖書が言う神とはいかなるお方かということを再認識する必要があると思います。キリスト教の神とはいかなる神か、聖書が表している神とは、そうです。様々な曖昧模糊とした、もう一つつかみどころのない、何々様まではいいんだけども、それはどういう方なの？どういう性格なの？ね。その尺度では何が良いことで何が悪いの？もう一つわからない、そういう中で、聖書の神は実にはっきりしております。なぜならば、自己紹介なさって、そしてこれまでの長い歴史の中で、どのように人と関わってこられたかを読むことができる、読み直し、確かめることができるからですね。聖書が言う神とはいかなるお方か。今日、ここにおいて、もう一度、三つほどの点を取り上げたいと思います。まず第一は、天地万物の作り主です。天地万物の作り主です。創世記一章一節、もうほとんどの方が見ずに言えるんじゃないですか。そらんじて言ってみてください。聖書の第一ページの一行目の言葉、どうぞ。はい。その通りです。はじめに神が天と地を創造した。かつて、同志社を創設した、新島城、求めていた時代に友達から漢文の聖書を、借りてきて、そしてこの一句を見るわけですね。はじめに神が天と地を創造した。美しい自然を見て背後に何かあると感じてきたものの、やっぱりそうだったのかと。そうなんだ。そうでなくちゃおかしい。そうなんだ。彼はこの一句で大きな感銘を受けるんですね。そして目が開かれて彼は後にクリスチャンになっていくわけですけども。はじめにおられた方がいる。この天と地はそのお方による作品なのだ。創造というのは、それまでになかったものを初めて作り出すことという言葉ですね。創造。In the beginning, God created. Create. Creation. そういうふうに使う英語がありますけれども、創造。何もないところから生み出す。呼び出す。作り出す。ことをなさったお方がいる。創造主。作り主。そうなんです。ですから私たちは、また、この、動植物、山も川も、そして空に広がる、この星空も、太陽も月も、皆、この方の作品なのです。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。イザヤ書の言葉ですね。私たちも、そうした一句に触れて、今更のようにそうだったのか、やっぱり作り主がおったんだ。だからこんなにうまくできているんだ。もし偶然でできたなんて言ったらば、やっぱりこんな確率で見事に揃うはずがない。納得するんじゃないでしょうか。この史上整然とした、そして命の細やかな助け合いの関係、体の仕組み、歯医者に行ってもこの歯をレントゲンで取ってもらって、こんなふうにうまく噛み合わせができるように、そして奥歯の方は薄の状態、手前の方は噛み切るように、ね、うまく作られているなってね、これ全部偶然ってね、思うわけですよ。やはり、知恵を尽くして、プランされて、それに沿って作り出されたもの、この方がずっと納得いきます。そしてそうだよ、私がその全ての作り主だよと、創造主は自己紹介なさるわけですね。 そしてこのお方は実際ご自分がお作りになった人間の世界に何遍も介入してこられました。その一例の中から第二ポイントを挙げますと、聖者が言う神とは聖なる力ある永遠の絶対者です。途方もない力を持って、そしてご自分の聖なるご計画に沿ってことをなさる方。出エジプト記から一句を読みます。これはモーセが語った言葉です。主に向かって、主よ、神々のうち誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ、美しい技を行うことができましょうか。いつモーセがこの言葉を述べたか想像つきますか。出エジプト15章といえば、そうそう、あのエジプト脱出のあの、ものすごい出来事の直後ですよね。実会のあの映画の中で、描かれたあれです。航海真っ二つ、エジプト軍に追われて、追い詰められて航海の淵まで来たあの民、泣き叫んだ時に主はモーセに、お前の手にある杖を海の上に述べるがよい、言われる通りにしますと、突然の東風、そして海が二つに裂けるというね、あれ皆さんどんな風に想像しますかね、まあ巨大な水羊羹の海に想像してください。そこに巨大な包丁が上からさーっとね、そしてグイと片方を右に寄せる。とそこにね、絶壁に挟まれた道ができますよね。そんな感じですね。そこでできた海底の道をこのイスラエルの民は渡って、向こう岸に渡っていくんですね。あと追ってきたエジプトの軍勢もそこになだれ込むわけですけども、イスラエルの民が登り切った、渡り切ったところで、この水羊羹の壁はですね、もう水羊羹じゃないんですね。溶けて、ダーッと、このエジプト軍を飲んでしまうという。すごい出来事がありましたけども、それを目の当たりにしたモーセが、主を称える賛美の歌として歌った、その一節がこの言葉ですね。主よ、神々のうち、誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられ、す恐れられ、苦しい技を行うことができましょうか。ご自分に頼る民に対して主は必要に応じてそのような道からを表して助けてくださる方だということですね。そしてその力は絶対的、何者も抵抗できない。このお方を恐れよ、信ぜよと、モーセは主から授かった十戒を、自由の戒めを伝えます。その第一の戒めはこれでした。一緒に読んでください。はい。あなたには私の他に、他の神々があってはならない。我が民よ、あなたには私の他に他の神々があってはならない。私だけで十分なはずだ。そうではないかっておっしゃってるような気がいたします。この頼もしい、この力ある方が愛を持って民を守ってくださる。信ずる者を支えてくださる。そうなんですね。聖書が言う神とはそのような方です。そしてこの方はさらに歴史の支配者です。こんな素晴らしいお方なのに、イスラエルの民はたびたび背いてしまいます。そして闇の中を歩んでしまいます。イザヤ書9章が書かれた時代もそうでした。そういう中に主は再びこの民を取り戻すために歴史に介入しようとしていらっしゃいます。そこで救い主の誕生を告げるわけですけれども、歴史の支配者、そうです。一人の男の子が私たちに与えられる。 その主権は増し加わり、七節、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。たびたび背く民だけども、主の方では諦めずに、なんとか、なんとかと心を砕いて手を差し伸べる。そして、最終的には、私自身がこの世界に降りていかねばという思いを持たれたのでしょう。天の父様は一人息子を人間としてこの世に送り込むことを決心なさいます。それがこの救い主、誕生の約束ですね。一人の緑子が、一人の男の子がと。そしてそのお方によって、ダビデの王国、平和の支配、やがてそのような時代を越させるという約束を下さるわけですね。私たち今21世紀に住んでいますが、国内も世界も、イザヤがこの予言を述べた時代と同じように暗い中をたどっておりますけれども、そしてもう様々な自然破壊の連続、原発の事故、温暖化、様々なものでもって本当にこの世界持つんだろうか、もしかして人類は滅亡するんだろうか、いろんなことを恐れることですけれども、でも私たちはそんな中でもう一遍自己紹介してこのように告げてくださる、歴史の支配者なる主を見上げるわけですね。このお方がおられる、このお方がおられる、このお方は決して黙ってはいない。まず一人子をすでに送ってくださった。そしてこのお方を今ご自分の右に引き上げ、もう一遍再臨、再び送ってくださる。その時が必ず来る。このアドベントシーズンにそのことをもう一遍思うわけですね。アドベントという言葉の意味は、望む、そこに望むという意味です。アドベントには二つあって、第一のアドベントと第二のアドベントがある。私たちはこのアドベントシーズン、第一のアドベントを振り返ってそのことを祝っておりますけれども、しかし同時に第二のアドベント、イエス・キリストが再び来られることをも遥か彼方に見つめながらこの時を祝ってもおるのです。覚えておきたいと思います。さあその上でです、最後の点に参ります。このクリスマスの中に盛られているメッセージは何なのかというときに、この永遠の絶対者が一人の人間になられたのだということですね。この永遠の絶対者が一人の人間となって降りてこられたのだということです。ここにクリスマスの神秘があると思いますね。クリスマスとは何か、絵で描きました。永遠無限の世界から、超自然の世界から、自然の世界、有限な、世界、時間に制約された世界に降りてこられたということですね。一人の赤ん坊の姿で、特に新約聖書はヨハネの福音書、今日は一つ一つ開けないんですけどもね、ヨハネの福音書というところを考えてみたいんです。ここにはイエス様の四つの面の一つが浮き彫りにされています。つまり神としてのイエス様の面ですね。人となった力ある神、その証言がヨハネの福音書にあります。この方は人の姿を取ったらおられた方も、そして正真正銘の人となられた方だけども、でも中身、神なんですよってね、天地の救い主、歴史の支配者なんですよ、聖なる力ある永遠の絶対者なんですよ、ということをヨハネの福音書は教えてくれるんですね。そして、それを裏付ける裏書きとして合計8つの印があるということです。今日はそのことをですね、手短に触れていこうと思いますけれども、でもどうぞまず初めに覚えてください。イエス様が地上にあって、誰も真似ができない、比類のない力ある技をなされたのは、決してその力をね、みんなに見せつけて、見せびらかそうとしてではなかったということですね。決してそんな動機ではありません。むしろ必要に迫られて、どうしてもこの人を助けたい、この状況を打開してあげなくてはというね、愛に突き動かされてのことなのです。そうです。 見せびらかしのためではなく、すべて愛のゆえでした。それを一つ一つ辿っていけばわかります。合計8つ、ちょっと欲張ったアウトラインになりましたけども、どうぞご勘弁ください。この8つは、この永遠の絶対者が一人の人間になったという裏書きだということ。まず第1は、2章に出てきますけども。皆さん、この空欄埋めていきますか？一緒に行きましょうかね。井戸水を高級ワインに変えるという奇跡でした。イエス様ははじめこうするつもりはなかったようですよ。私の時もまだ来ていないと言ってね、求めに対してお断りになるんです。お断りになるんですよ。場面は結婚式でした。支度が間に合わなかったのか、計算外にたくさんお客さんが来てしまったのか、昔の結婚式です。皆さんに出し、振る舞う葡萄酒が切れてしまった。大慌て、裏方大慌て。そこで裏方さん手伝っていた母マリアが、イエス、何とかしてちょうだい。で、私の時はまだ来ておりません、母上。でもイエス様は、天の父は仰がれました。そして、このままほっといたらば、このハッピーな両家がね、大変な目に遭う。赤恥かいて、後頭でも、変な噂を立てられる。相手の結婚式はな、こうだったんぞ。いけない。なんとか助けてあげなくてはね。そこでイエス様はような立ち上がって、裏に回って、井戸水汲み上げさせます。5つの壺いっぱいに。そして、これは持ってけ。お部屋ですか？いやいや、持ってけ。持っていく途中で、井戸水は高級ワインに変わるんですね。面目を施されます。最高級の美味しいワインで、世話役も、花の子を褒めました。こんなの、この長いこと飲んでませんぜ、お宝はそのワイン。そうやって、この窮地を助けてあげたんです。これが最初の奇跡でしたね。あとはそんな詳しく言いませんけれども、二つ目の、出来事は、四章に、ある王家の、若者が病気で死にかけてました。父親がイエス様を見つけて何とか、その時に、そう、助けてやろう。それも、一刻を争うということだったのでね、お帰りなさい。息子さんがもう治ってますからとね、そういう一言宣言なさんです。もう治ってるんですか？半信半疑で、でも帰っていくと治ってたんですね。一言の宣言で癒す。愛のゆえの一言の宣言でした。そして38年寝たきりの男が御所に出てきます。もう治ることを諦めてました。でも、治りたいのか？床を取って取り上げて歩け！回復してあげました。四つ目は、あのパンと魚の奇跡です。イエス様の話、もっと聞きたい、もっと聞きたい。群衆がついてきて、ついに日が暮れそうなんですね。このまま返してもいいんですけども、あまりにも気の毒だ。せっかく私を慕ってやってきてくれたこの人たち、このまま返すわけにはいかん。おい、お前たち、食べさせてやれ。でも先生、そんな無茶な話ですよ。こんなたくさんの人。どれだけあるんだ。探してみたらば、パン5つ、2匹の魚。こんなんじゃ到底無理でしょう。まあ、座らせなさい。天の父を仰いで感謝の祈り、その一言の祈りでパンを割くと、一つが2つ、2つが4つに、4つが8つに、魚も同じように無限にですね、パンと魚を無限に増やし、群衆を満腹にしてやったんですね。イエス様の憐れみ、愛から出たことです。5番目、嵐の湖の場面、思い出せますか？どんなことがあったのか。あの日、夕暮れに漕ぎ出したんでしょうか、弟子たち。向かい風で漕ぎあぐねて、湖の真ん中にいたときに、一番吹き荒れて、もうパニックだったんですね。イエス様は丘の上で一人祈っておられました。 月明かりの中に吹きつける嵐にもうパニクっている弟子たちの姿が遠目に見えます。助けてやろう。降りてきますけどもね、どうやって助けるか、ね、船を手配する間もない。そうだ、イエス様はねえ、不思議ですね。これはもう忍者であるまいしってこんなことをクリスチャンまともに信じるんですかっていう感じでしたけどもね。でもね、イエス様は湖の上を歩いて行かれるんですね。弟子たちの船に乗り込むと途端に嵐は止みます。弟子たちを助けたい、イエス様の思いから発したこと。そして9章では生まれつき全盲の人の目を開けるんですね。気の毒でした。生まれつきでした。世間からいろんなことを言われました。親の因果が子に報いだろうってね。あるいは本人が何か悪いことをしてたっていうようなことも、言う人もいますけどもね。肩身の狭い思いしているこの人、弟子たちを、先生、誰のせいですか、本人ですか、親ですか、どちらでもない。神の御業が現れるためだ。イエス様、この男の目を開けてあげるんですね。愛と憐れみゆえに。まず、6番まで来てちょっと一休み。皆さん、こうしたイエス様が次々とこの奇跡を見てですね、どう思いますか？本当にそんなことあったんだろう？そんなこと、とても考えられないことばかりですね。でもここでね、イエス様がいかなるお方だったのかということをもう一遍見てください。この図です。永遠無限の世界におられたお方。ね。天の父の傍らにおられた子なる神。本質的に神そのもの、天地の創造主であられた方がもし身を縮めて地上に現れたとするならば、その方がこれらのことをなさる。ということは、驚きですけども、でも、うなずけることではないですか？普通だったらば、美味しい、まろやかなワインが出来上がるには、もう、蔵で 何十年か寝かせる必要があるんでしょ？原料は H2O、水かもしれませんけどね。うん。でも、創造主であるならば、その時を一瞬のうちに縮めて、それこそ年代物の美味しいワインを一瞬のうちに H2O から作ることができてもおかしくないのです。この大変な大恥をかきそうな領家を救い出すために。そして、瀕死の若者を一言の宣言で癒す。そう。もともとなさってたことですよ。一言でというのは光をあれ。すると光があった。草を生えよ。ね。魚よ群がれ。一言で全てができていきました。その一言が38年寝たきりの男にかけられたときに、そうです。くるぶしも力を得て立ち上がり歩けたのです。そしてパンと魚を無限に増やす。これこそ、これも朝飯前です。だからね、創造主にとっては。無から、この地球世界を呼び起こされた方、いや宇宙そのものを呼び起こされた方ですから。そして、水の上を歩く？これだってそうでしょう。ルールを定めたその権威を持っている方は、ルールを一時変更する権限もお持ちです。国家公安委員会が、赤はストップ、青で行けってね、そういうふうにさって信号を定めているわけですけれども、でも、そこで何か事故があったり、いろんなトラブルがあったときに、一時的にお巡りさんが立ってですね、その信号とは関わりなしに、お巡りさんのこの手の合図でもってね、車を行き来するように、ルールを変えることができるわけですよ。天地の作り主は、ご自分がお定めにあった、この自然界の法則、重力の法則も含めてですね、一時的に、それを放流にすることだっておできになるお方のはずです。そして、全盲の生まれながら、もしかしたら眼球がなかったのかなと思います、この方ね。イエス様はその時にどうやって治されたかというと、地面に椿をして、ああ、ババチーなんてね、初め思ったんですけど、それでもってね、土をこねて、そのこねた粘土のようなものをね、この盲人のまぶたの上に塗って、さあ、池に行って、洗っておいで。 私は創世記一章を重ね合わせる、二章をね、重ね合わせるわけです。はじめ人をお作りになった時に、土の地からお作りになりました。命の息を吹き入れてね、生きた人となさいました。イエス様は、力ある神として、土の塵でもって、生まれながらに眼球のない、この気の毒な方の目をそこで作ってあげたのかなと、そんなふうにさえ思います。そして、7番目。死後、4日目の友人を生き返らせる。これはすごいことでしたね。ラザロは死んでしまったのです。お葬式も済んで4日目だったのです。なぜもっと早く来てくださらなかったんですかとお姉さんたちに泣きつかれました。でも墓に案内してくれと。墓の蓋を開けよ。ぽっかり開いた穴の奥に向かってラザロよ出てきなさい。ラザロ出てくるんですね。死んだ人間までも生き返らせる、まあ、万能細胞の技術が発達しても死後4日の人をね、そこ再生するなんて、まず考えられません。でもイエス様はそれさえもなさったんですね。なんというお方。で、そのすべて繰り返します。見せびらかしのためではありません。愛のゆえに。それぞれの窮地に陥っている人たちを助け出すために、天の父の促しに従って、その力を表されるのですね。苦しい力、力ある神、マイティーガード、イエス様です。で、このイエス様ですから最後、自らも、あの十字架の、そう、私たちの救いのためにと、身代わりの死を遂げて、葬られて、三日目に自ら墓を破って生き返ってこられます。復活。もはや二度と死ぬことのない体に復活してこられますね。この死からの復活によって力を持って神の子であることを証明されたとローマの一章に書いてありますけれども。で、これは約束通り、そうです。三日目に約束通りに復活された。ここが大きなポイントです。前もってそう言っておられました。悪者の手にかかって私は殺される。しかし、三日目に蘇ると。三度繰り返してそう言っておられましたね。弟子たちに現れました。弟子たちは、もう喜びに、もう、どうしようもないほどでした。で、その時にたまたま一人だけ、トマスが席を外していたので、後から、お前トマスどこに行ってろ、行っとったんだ、イエス様が現れてんだ、っていう時にね、トマスは拗ねましたね。なんだって、俺がいない時にかよ、ってね。信じないよ、俺は信じない。そんなこと言ったって、この目で見るもの。でも一週間後にイエス様はこのトマスのことをご存知でね、トマス。現れましたね。手を伸べて、触ってごらん。私の脇にも。我が主よ、我が。このトマスはそこでひれ伏します。さて、1から8まで手短に見ましたけども、ヨハネの福音書に記録されたこの8つは、イエス様が永遠の世界からおいでになった神そのもの、子なる神であったということの裏付けですね。で、ヨハネは最後にこう言います。どうぞ、ヨハネが書いたこの3行の言葉ですね。括弧の中は補足ですけれども、補足のことも含めてですね、3行一緒に読んでくださいませんか。どうぞ。この書には書かれていないが、他の多くの印をも行われた。しかし、これら8つの奇跡が書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じて永遠の命を得るためである。うん。なぜか8つだけしか、書き記さなかったけども、この福音書。この記録は、あなた方がこれを読んで、ああ、紛れもなく、このイエス様は、神の子キリスト、子なる神。
永遠の世界からおいでになった方だと、あなた方が信じて永遠の命を得るためだ。なんですね。そうですね。さあ、皆さん、クリスマスを祝おうとしているお互いは、このイエス様に対しての見方、確かな聖書に基づいたこの理解、見解、お持ちですか？全部を理解せよと言っても、それは無理なことかもわかりません。私もまだわからないところいっぱいありますけれども、でもこうしたところを、偏見なしに読んで、いかなるお方かってことを思うときに、いや、本当にイエス様ってすごいなってね、思いますよ。50年ずっと毎日のように聖書を読んできましたけれども、聖書はいつも新鮮です。読めば読むほど。で、イエス様って方を思い、巡らせば巡らすほど、このお方の魅力に、浸水しますね。取り憑かれますね。こんなお方を私は知ったのだ。人生において何という幸せ。そしてこのお方とやがて顔と顔を合わせて曖昧見えることができるのだ。そしてこのお方を常に知らせる仕事に、勤しむことができる、何という特権、そのことを思うんですね。愛ゆえに永遠の世界から降りてきてくださって、この世界に、あの馬小屋に、そして馬小屋ばかりじゃなくて、あの十字架、どん底の苦しみにまで身を差し出してくださったこのイエス様、そして復活して、やがての日に、最終的にこの地球世界に神の御国を実現するためにお帰りくださるイエス様を褒めたたえたいと思います。最後にナポレオンの残した言葉を読み上げます。ナポレオン・ボナパルト、セントヘレナに幽閉されていくわけですけれども、彼が晩年述べた言葉です。アレキサンダーもシーザーも私も大帝国を築き上げたが、皆武力を土台にしての行動。だが、一人イエス・キリストだけは愛を土台として自分の帝国を築き上げた。そして今に至るまで、彼のためなら命さえも捧げようとする者たちが幾百万といる。彼は人間を超えた存在だ。一人イエス・キリストだけは愛を土台として自分の帝国を築き上げた。そして今に至るまで、彼のためなら命さえも捧げようとする者たちが幾百万といる。愛を土台として築き上げた、帝国を築き上げたお方を私たちは知っております。このお方の愛によって、私たちもこの方を愛して使いたいと思うんですね。さあ皆さん、立ち上がってこの方に感謝と賛美を捧げましょう。いろんなお願いをする前に、ひたすらひたすらこの方を讃えましょう。素晴らしいお方。どれほど讃えても足らないはずです。こんな方は他にありませんから。皆さん、どうぞそれぞれ自分の言葉を手持って、最高の賛辞をイエス様に捧げるじゃありませんか。みんなしてどうぞ、主イエス様のことを讃えます。素晴らしいお方です。おー、イエス様の、そこまでして、私たちの世界に、イエス様ありがとうございます。
主イエス様はどんなに言葉を尽くしても賛美したりません。あなたは素晴らしいお方、心を満たしてくださるお方。ああ主よ、この世のどんな王よりも、どんな支配者よりも、ずば抜けて素晴らしいお方、唯一正義と愛と貫かれて、決して誰をも失望させることのないお方、あなたを賛美いたします。やがてあなたが王の王、主の主としてご君臨なさるその日が待ち遠しいです。約束されたダビデの王座について、その平和の支配限りなく、万軍の主の熱心がこれをなされるとありますから、そのようにして行き詰まったこの世界に、あなたの御国にいるところの祝福の世界を実現してくださることを待ちます。そこに向かって私たちは委ねられた福音を広めるという働きのためになお勤しんで行かせてくださることをお願いいたします。そのこの手足を持って隣人に仕え、愛の技に励みながらですが、手足の愛の技と、またこの口を持ってのイエス様への証し、それをもって使命を果たしていけるようによろしくお願いをいたします。今週なされようとしているホレブ賛美の集い、刑務所でのクリスマス、すくすくのクリスマス、中高化、豊かに豊かにお恵みください。イエス様、そこで使える者たちを一人一人聖霊に満たしてください。また背後にあって祈ることを通して参加する兄弟姉妹を感謝いたします。そのバックアップあって、私たちはまた安心して勇気を持って忍耐強く知恵深く働くことができますから、感謝です。おのり聖教会一体となってこの時期をフルに活用してイエス様を明かしていきますようにお願いいたします。また午後一斉配布でコンサートのチラシ配りもいたします。どうぞこの近隣の方々の中から、どうぞこのクリスマスにイエス様に出会う人たちを起こしてくださることをよろしくお願いいたします。一人一人を用いてください。この寒い時期に健康を損んでいる方々があれば、どうぞ癒して健やかにしてください。合わせてイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。